ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組 No Game No Life。 さあ皆さんこんにちは、ドドリ兵長です。6月の16日さあ、ようやく引っ越しもね、一段落しましたよ。各家電揃って、ネット環境も、前までね、ソフトバンク光を使ったんですけど、新居に伴いニューロに変えました。まあ、使ってる側からすると、ニューロだろうが、ソフトバンク光だろうが、まあ、回線の差なんて正直わかんないんですけど、わかんない上に僕の家、一応集合住宅っていうかアパートにはなってるんですけど、回線タイプが戸建てタイプっていうような感じになるんで、マンションだと、例えばマンション大元に1個やって、まあ、それをみんなで共有するっていう風にやるんで、例えば夜とか回線が混み合ってる時だと、やっぱ遅かったりするんですけど、まあ、戸建てタイプなんで、はい、僕専用のラインになってるんで、そういうことも全く関係ないんで、はい、まあ、変えた意味があるのかないのかちょっとわかんないですけど、まあ、快適なゲーム環境で配信していってますんでね。ぜひぜひ見てってください。さあ今回もね、俺的ゲームサテライト、まあね、僕で個人的に気になったゲームのニュースやトピック話題などをね、話していきたいと思います。さあピックアップゲーム、今回ピックアップして話していくのは天地創造。これは良作、皆さん期待して。さああとはね、この番組では皆様からの感想などでね、いいねを大募集しております。コメントやいいねを送るには番組ホームページのあるいいねボタンや、メッセージを送るボタンなどをご利用してください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますんで、どしどし皆様からのリクエスト、感想、いいねお待ちしてます。同時にね、僕もツイッターもやってますのでね、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。 DM の方から直接感想や、リクエストメッセージなども送れますので、どしどしよろしくお願いします。さあそれでは今日もドドリ兵長のノーゲームノーライフ30分、どうぞお付き合いよろしく。この番組はインディアリタドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
皆さんこんにちは。俺的ゲームサテライト。さあ今回もね、個人的に気になったゲームのニューストピックなどを話していきます。まず最初に FF7 のリメイク情報のリークが入っております。これは僕もね、ずーっと待ち望んでた、はい、情報になります。FF のリメイクは、2015年に、リメイクを出すというのが発表されてからもう4年経ってますが、まあ、未だに出ませんが、この前5月10日に新しい映像、トレーラー映像が公開されて、6月に、制作陣の方から発表はあるとのことだそうです。まあ、この収録後かので、まあ、どんな発表がされているかは、楽しみにはなっております。まあなんで、ね、まあでも FF シリーズの7リメイクで、まあ、ある程度決まっているものもあったりしてるので、まあそこら辺をね、まあ、今のうちちょっとおさらいでもしておこうかなという感じなんですけども、一個一個ちょっとおさらいしていきましょうかね。まあ、ストーリーについてはもうほとんど原作のまま忠実に再現するようです。で、コンスピレーション版、まあ、アドベント・チルドレンや、DC、FF のビフォー・クライシスだったかな。その FF シリーズの7の前の話と後の作品、まあ、そちらの方の作品にちょっと絡めたようなイベントもちょっと入れたりとかするようです。であとね、個人的に好きなのが、女装やデートイベントが FF7 あるんですけども、まあ、こちらの方の再現もしていくとのことですが、まあ、当時はね、社会事情が違っているそうなので、まあちょっとそこは、会議を重ねていくような感じになっています。 で、ね、バトルシステムになんですけど、バトルシステムは、アクション要素が今回は強くなっていくような感じです。まあ、FF ならではのコマンドバトルっていうのが、まあ、だいぶ確か30や40、50からもちょっとずつアクション寄りになってきているとは思うんですけど、まあ、そういったような感じに多分なるんじゃないでしょうか。ただ、リミットブレイク、FF7 でのリミットシステムやマテリアシステムっていうのは、しっかり健在しているそうです。あとはそうですね、フルボイスにもなったりもするのと、あと一作では完結しないそうです。そりゃそうですよと、はい、よく考えてください。 FF7 当時でしたらディスク3使ってました。でそのディスク3の容量のまま、あのフル HD というか、あの綺麗なリメイクにしたら1枚で収まるわけないですよ。僕個人的にしたらもうあんだけ画質綺麗にしたらものだろうね、4枚5枚ディスク4までいくんじゃないかぐらいだとは思っちゃうんですけど、まあでもまあディスク2ぐらいまでで収まってくれるのかなとは思いますね。まあというのも、まあ、画質を綺麗にこだわっていて、ストーリーを忠実にリメイクなので、しっかりと忠実に再現したいという制作時の願いから、ちゃんとそういう風にしようと思うと、やっぱ1枚で収まりきらないっていうことだったんですね。1枚で収めて、で、画質を上げようとすると、どうしてもちょっとカットするイベント、ダイジェスト的になってしまって、どうしてもやっぱり、FF7 のリメイクをやった人からすると、物足らないなっていう感じが出てしまうということがあったので、一作ではならないようにするようです。で、プレゼンション4での発売を宣言をしているので、新しいプレイステーション5、新プレイステーションが出るまでには絶対出るので、まあ、今年中には出てくれるんじゃないかな、というか出てほしいです。はい、まあでもね、そういったような情報もおそらく発売時期に関してのリークが多分6月に出るんじゃないかなと僕は予想しているんですが、果たして合ってるんでしょうか。はい、気になった方は FF7 リメイクで検索してください。さあ続いてのトピックです。スーパーマリオメーカー2新要素の放送開始。はい、言わずと知れた任天堂スイッチの大人気ソフトスーパーマリオメーカー、これがね、2が出るそうです、ね、スーパーマリオメーカーもずっとやっぱり長いことやってて、サービスがちょっとやっぱりいろいろバグが発見されたりとかでアップデートしてて、でちょっと更新が遅れているような感じがあったらしいんですけど、まあ2の制作が進んでたっていうことですね。でこちらのね、2の放送が、2のその、まあ、新要素の放送が5月の16、今日です。しかも朝7時。多分この放送を聞いてる頃にはもう終わってるかもしれないですけれども、新要素の、情報の動画があるそうです。まあ、ざっくりですけど、なんか2人で一応コースを作ったりはそんなにできるようなことがあったりとか、まあ、ギミックだったりとかももしかしたら新しいのが出たりするんじゃないでしょうか。スーパーマリオメーカーね、人が作ったコースを、プレイしたりすることもできます。自分の作ったコースを上げて、みんなで遊んでもらうこともできるというようなね、面白いコースになってますので、ぜひ気になる方は一度見てみて、発売がいつになるのかな？だいぶもうちょっと先にはなると思うんですけども、6月の28日ですね。スーパーマリオメーカー2は6月28日発売ってので、気になる方は店頭で予約購入してみてください。さあ次のニュース、こちらはミニですね。ネオジオミニ発売決定。今話題の結構ミニシリーズ、プレイステーションミニ、スーパーファミコンミニ、いやそちらのねネオジオミニが出るそうです。まあネオジオミニが出る経緯っていうのも、まあおそらくですけど、もサムライスピリッツの新作が出るからじゃないかな。まあそれにちなんでサムライスピリッツ限定セット6月27日発売決定というふうになっています。まあ収録本数は、異例の40本。はい、ミニシリーズの中では、まあ意外と多いんじゃないでしょうか。ただね、ネオジオミニ、結構ね、マニアックなゲームが多分多いと思います。まあ、サムライスピリッツであったり、あと入っているのは、何がありますかね。バーニングファイトであったり、まあそう、もちろんサムライスピリッツシリーズは入ってますね。メダルスラック。まあなかなかちょっとね、マニアックなゲーマーの方のメインターゲットになるんじゃないかなと思いますけど、そっちの方も発売もします。まあそれと同時にそのサムライスピリッツの新作もプレイステ4で、 発売されますので、まあそちらの方も気になった方はどんどんチェックしていってください。さあ最後のニュースですけどね、こちらはちょっとね、まあゲームではあるんですけどね、ちょっと懐かしのゲームの話題です。UNO の新ルール改定。そう、あの大人気ゲームというかね、うん、誰しもがやったんじゃないでしょうか。あの UNO、はい、あれ UNO にはね、正式なっていうか公式ルールがあるそうです。はい、これも僕初めて知ったんですけど、ドローカードってあると思うんですけど、僕らがやったところは例えばドロー4のカードを出した時にドロー4の赤って言ったら次の人がドロー2の赤を持ったらそれを出したりとかで、ドロー2のカードを出したり出したりドロー4のカードを出したりとかで、最終的に出せなくなった人がカードを何十万も引くっていうようなね、あの判別を書きながらやるようなゲームだったと思うんですけど、UNO、これ新しい UNO、公式の UNO では、ドロー2カードを出したら被せることができないらしいです。なので手前の人が出したらもう強制的にドロー2をする、そういったようなルールになってます。これまあちょっとね、まあ新ルールというか公式ルールがそんなのがあったのかみたいな感じだと思いますし、で、あとルノのカードもまあ人生ゲーム思い浮かべてわかると思うんですが、あれ毎年毎年あの今年なんていうんですか、今年あった出来事にちなんでマスの名前とかが変わったり形をちょこちょこと変えてるんですよ。昔だったら例えば車をなんていうんですか、なんか仕事で成功するとかだったのが、今の時代だったら例えば YouTube で動画を上げたら人気、あの何万回再生されてチャンネル登録者何人になって、まあ1億円をもらうみたいな、そういったようなね、ちょっと自治が絡んでるんですけど、 UNO もやっぱりそういう感じでちょっとシリーズ的な感じで新しい UNO もあるそうです。で、新しい UNO のルールに、みんななかなか知らないカードがあって、僕も知らなかったんですけど、シャッフルっていうカードがワイルドシャッフルあって、それを出すと、全員の手札を回収して配り直すっていうような、ルールがあったりするんですって。ね、新しいカードゲームもどんどん進化しているので、もしかしたら囲碁やチェスも新しい新ルールが出るような時代になるんじゃないでしょうか。さあ気になった方はね、ぜひぜひ UNO 最新ルールで調べてみてください。さあそれではここで1曲お届けしましょう。月清でリターン。
耳につくぜ、いつも作業着の親父が言うには、この長が開けたらしい、ふてくされた7月なめくじみたいに、ぬるぬるとぬるぬるとただ落ちてくだけかい、表現感情からそういくつもの言葉が生まれて、嫌われもしただろう、感動が降り注ぐ丘にまた登れたら何が見えるだろう、心が壊れてしまわぬように。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、 MC のナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。 よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム。今回ピックアップしたゲームはこちら。天地創造。これはもう本当に名作。僕が多分小学校ぐらいに初めて自分一人で全クリしたアクション RPG なのかなっていうような感じで、まあちょっと思い入れもあるんですけど、やっぱり今でもやって面白いし、今でもやりたくなってスーパーファミコンを姉から借りてきました。はい。で、このゲームって本当に同時期とかにクロノトリガーやあのドラゴンクエストの6かなとかがいろいろ発売されたのもあって、結構その時期にやっぱ名作が生まれた時期ではあるんです。で、その時期にやっぱちょっとね、埋もれてしまった感は否めないんですけども、やったらわかります。本当に楽しいです。本当にスーパーファミコンしかでもできないんですよこれ。結構やっぱり昔のゲームってクロノトリガーもそうでしたけど、リメイクだったりとかが出てるんですけど、このゲームに関してはリメイク出ないんですよね。まあというのも、まあ元々はエニックスの会社が出してはいるんですけども、開発元になっている会社はクインテッドっていう会社になってます。で、このクインテッドっていう会社はもう、今ありません。で、それでまあ正直ね、権利問題やら何やら音の事情が絡んで、なかなかリメイクが出せないので、ほんとスーパーファミコンでしかできないっていうのがほんと残念だからこそ、やっぱり、通な人は今でも多分やったりとか、天地創造を聞いて、おぉ天地創造かって多分なる方は多分多いと思います。まあ簡単にどんなゲームかって言いますと、まあオーソドックスのアクション RPG ですね。謎解き要素もてんこ盛りな、はい、なんで本当に感覚としてはゼルダの伝説だったりとか、あとはスーパーファミコンでいうところの、聖剣伝説、うん、などに近いような感じ、まあ足して2だったような感じにはなると思います。まあただそのまあだからゼルダの伝説でいいんじゃないかとか、聖剣伝説でいいんじゃないかとかってあると思うんですけど、まあ、ゼルダの伝説はまあ正直結構謎解き要素が多めで、まあ敵もなんですかね。まあ、そんなに僕はそのゼルダの伝説をやってて、まあ、謎解きをやっぱりやるので、ストーリーに関してなかなか感情移入がしきれなかった部分もあったり、あと、聖剣伝説に関しては、ストーリーはものすごく面白かったりはするんですけど、やっぱりアクション RPG っていう感じで、まあ、アクションで進んでいく。まあ、謎解き要素ってちょっと少なめな感じなんですけど、まあ、それのバランスが非常にいいと。アクションあり、謎解きあり。で、その謎解きもね、なかなかね、難しいというか、結構最近のゲームって、ヒントを出してくれる人とか、あるじゃないですか。なんかそのゲームを快適に進めるために、みたいな感じで。テニスとたまにね、もう本当に積むような謎解きがあるんですよ。手詰まりというか。僕は何度かそれで、ほんとちょっとやめようかなって思ったとこもあったんですけど、まあ僕小学生で、結構年上の姉がいたんで、まあ姉と一緒に、姉は結構アクション系が苦手だったんで、まあ、見るのが好きだってことで、こここうじゃない、こうじゃないっていう、まあアドバイスをいただきながらやったんですけど、本当にね、結構大人の方でも頭を抱えるぐらいの時のゲームにはなってるんですけど、ただそのストーリーが、まあ天地創造っていうぐらいなんで、聖書のね、天地創造をちょっとオマージュしたような作品になるんですかね。はい。主人公はね、まあ、ここからネタバレになるので、ね、先入観せず、やりたい方もこのラジオ切ってもらっていいんですけど、まあ、主人公がまず、地球のね、表と裏の世界があって、その裏の世界の住人で、で、まあ、そこでね、ちょっといろいろやらかしてしまい、世界を救う羽目になります。で、そうすると、地球の表側で、世界地図が完成していくんですよ。ユーラシア大陸だったり、アフリカ大陸、南アメリカ、北アメリカ、オセアニア、みたいな感じで。そんな感じで大陸を復活させて、で、地球に行くんですけど、その地球がやっぱりちょっとね、荒れてる大地というか、闇の 大地になっているので、まあそれを、例えば草を復活させたり、動物を復活させたり、風を起こしたりとか、そんな感じで自然を復活させ、で、さらには人を復活させるみたいな。ね、そんな感じになってるんですよ。で、人を復活させた後に、昔の地球というか、昔の世界なので、何もない時代になるんですよ。で、ここで結構ね、僕やってて面白かったなと思うのが、ストーリー自体は、まあ、程よいボリュームですよね。RPG ならではの、まあ、大体どうですか ?7 時間から10時間あれば全クリできるほどのボリュームだとは思います。まあ、オーソドックスな RPG ってこんな感じかなって僕は思ってるんですけど。で、まあ、そこにちょっとね、プラス、ちょっとやり込み要素的な感じで、本当に偉人たちに会えるんですよ。エジソンだとか、ベルだとか、あとはライト兄弟だとか。で、そういったところに行って、電話を発明するイベントがあったりとか、ファックスを発電す、ファックスかな?を発明するイベントがあったりとか。まあもちろん飛行機イベントは、メインストーリーに多分あったので、まあサブイベントではないかもしれないですけど、まあそんな感じで、ちょっとしたサブイベント、ちっちゃかった街を復興させたりだとか、そういったような要素がふんだんにあるんですよね。で、やっぱりちょっと子供ながらに、RPG の世界って結構大事なのが、なんていうさ、その世界に意識をっていうか、潜入するっていうことが、その RPG を面白いって思わせることの多分一番だと思うんですよ。例えばドラクエとかは、本当に自分が、そのファンタジーの世界の一人の主人公になって、まあお姫様を倒したりとか、ボスを倒したりとか、っていうような感じに、なるから、やっぱりあんだけやっぱ流行ったし面白いだと思うんですよね。だからそういった感じで、まあ、とことんファンタジーに特化する RPG もあれば、天使創造っていうのは、少しちょっと現実と混ぜてる部分があるんですよ。だリアリティもあり、かつ、そこにファンタジーを取り入れたらどうなるのかみたいな。そういったような感じの物語になってるんで、個人的には、どの RPG よりか、どの RPG よりも、その世界観には引っ込まれやすいゲームでしたね。で、やっぱり、そのね、なんかエンディングもね、まあまあまあ、いい話なんですよ。もうね、僕ね、一回最初やった時はね、子供だったからね、やったクリアしたっていうような、まあ、達成感に至ってたんですけど、まあちょっとね、ある程度大人になってからストーリーを見ながらやっていくと、いい話なんですよ。これはね、ぜひともやっていただきたいんですが、はい。先ほども言った通り、スーパーファミコンを買ってください、やるなら。で、しかも、天地創造、初回の定価がね、そんなに高くなかったはずなんですけど、意外に今ね、これね、アマゾンとかどっかで買おうとすると、本当にね、プレミアがついてちょっと値段が上がってるような感じになってるんで、まあ本当にね、プレイだけしたいなって方は、箱なしの、天地創造とかもたまにあると思うんで、それをね、まあ、ちょっとね、ちょっと安価な手で手に入れてもらって、まあ、一度やってみて、で、もし、面白くてコレクションしたいなっていう方があったら、まあ、ちょっとね、高いお金を払ってでも、今箱付き、一応ね、僕の手元にも箱付き取扱い説明書付きであるので、売りはしませんけど、はい、探してください。さあ、各自名作、天地創造、皆さんぜひぜひやってみてください。それでは一曲お届けしましょう。セックスレックスで、Once Again。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、MC のナルミンことナルミン優香です。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも？よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
さあドドリヘイちゃんのノーゲーノーライフ、お別れの時間です。 FF7 のリメイクがもう本当にね待ち遠しくて、もう僕プレステ4をね、ずっとね、欲しがってたんですよ。スイッチ買っちゃったけど、欲しがってたんですけど、プレステ4はリメイクが出たら、それの、おそらくだけど、なんたら版みたいになるじゃん。FF4 版みたいな。あれを買おうと決意してるからって買ってないんですよね。本当に多分それが出ると思うんで、それを僕は買って、FF7 のリメイクを鬼プレイしていきたいと思います。まあね、そんな FF7 の実況動画も上げていこうと思っている、Twitch 配信の方を、毎日とは言わないけども、気が向いた時の夜9時から12時程度に3時間程度まったりやってますので、よかったらぜひ見に来てください。そちらの方でね、もしやってほしいゲームなど、気になってるゲームがあるんだけどやってみてほしいなってあれば、ね、番組へのリクエストお待ちしてます。番組へのねリクエストやメッセージを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンも押してください。皆様からのね感想やリクエストお待ちしてます。同時にね、僕のツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターの DM の方からも直接、リクエストやメッセージも送れますので、ぜひぜひお待ちしてます。それと同時に番組ではリプライも同時に大募集してます。番組アカウントは、@m_z_channel。@m_z_channel、すべて大文字です。ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、皆様ぜひぜひフォローよろしくお願いします。さあ、それでは次回のドードル兵長のノーゲームノーライフ、7月1日まで、おさらば。この番組は、インリレタドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供で、お送りしました。